お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。このようにカナダと日本でイエス様を、神様を礼拝するために集まったこと、感謝いたします。今日はローマ書の御言葉を学びます。聖霊様を通して、霊の思い、聖霊様の考えをすることを学びたいと思います。最初から最後までお導きください。わかりやすく教えてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、皆さん。いろいろ日本も梅雨が始まったんですけれども、いかがでしょうか？私たち今日からローマ書の8章をだいたい4回分けて学びたいと思います。今日は最初の日なんですけれども、7章まで、特に7章は、なんて罪人だろうって自分のこの惨めな姿をパオロが訴えていました。それでトンネルのように暗い中を通ってイエス・キリストを見つける。そういう場面で終わってるんですよね。8章は最初から聖霊様のこと、そしてイエス・キリストの十字架と復活の恵みをこう言いながら聖霊様のことを細かく言ってるんです。8章には霊という言葉が21回出ますね。そしてその霊の反対の肉というのも結構10回以上出てきます。で、1節からご覧ください。ちょっとスライドを、1節をまとめているんで、皆さんは聖書を開いて、ご自分の聖書を見てください。それでスライドも一緒に見てくださいね。従って、今やキリストイエスに結ばれているものは、罪に定められることはありません。ここで大事なのが、罪に定められない、定めることはない、ということですね。これは、このイエス・キリストを通して、私たち今まで7章、ローマ書の1章から7章まで全部まとめると、一言で言うと、私たちはイエス・キリストによって義とされた。義と認めた、認められたですね。これがギリシャ語でロギゾマイというですね。これ覚えましょう。ロギゾマイは一言覚えた方がいいですね。これはイエス・キリストを信じたから私たちが正しい人になってしまった。いい人になった。ではないです。だって今日メッセージ聞いて家に帰っても車の中で親子喧嘩をするかもしれないし、いろいろあるじゃないですか。私たちはそういう弱い、まだ肉の世界、まだ生きてる間はそういう肉の世界にいるわけです。完全な人間ではないんですね。それでもイエス・キリストを信じることによって神様があなたは正しい、正しい人にするよ。認めるよ。今生きてる間もそうですね。で、死んだ後、神様の前で立って、私たちもみんな、ノンクリスチャンもみんな裁かれるんですけど、その時にも、イエス・キリストを通して、あなたは正しいと言って、永遠の命をいただく。これがイエス・キリストに結ばれているものの、恵みなんですね。2節をご覧ください。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が、罪と死との法則からあなたを解放したからです。霊の法則と罪と死との法則が出てきます。ここ2節を見ると、この罪と死との法則というのが出てきますね。ここから解放。 これはイエス・キリストの十字架と復活によって解放されました。この罪と嫉妬の法則に支配されていたんですね、私たちは。でもそれで、そこから解放されて、霊の法則。霊の法則は聖霊様の法則、神様の法則で、イエス・キリストを信じることで救われる。命をいただくという恵みの法則ですね。霊の法則の、結果は命、そしてライフ、命なんですね。罪と死の法則というのは、その法則というのは力、支配、権威とかですね、影響力、そういうのを言います。私たちは罪の法則にいるんで、神様が自分の創造主であっても、神様はいないとか言ったり、そういう、ちょっと神様との関係が壊れてますよね。この神様との関係が壊れたために私たちは、怒りとかですね、アルコール中毒になる方もいるんですよね。生きる意味がわかんなくてですね。憂鬱になる人。自分を愛しちゃう、自己愛。そして誰かを頼ってしまう、共依存とかですね。人を操る人もいるわけです。そういうのが罪の支配に置かれると結局死に至る。そういうことですね。しかし霊の法則だと神様との関係がまず回復されます。イエス・キリストとの十字架と復活の恵みによって神様と関係が回復されて、その回復された後に神様との和解が起きますよね。その和解が起きた人生には、今この世でも人間関係の和解、許し、忍耐、愛、尊敬、平安、こういうものがいっぱいいっぱい出てくるわけです。3節をご覧ください。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり、罪を取り除くために、御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。この三節は、イエス様の受肉。これを受肉というんですね。神学的な用語なんで、みんな知ってますけど、もう一回復習。インカーネーションですね。これはイエス・キリストは 100% 人間であった。ですね。そして 100% 神様であったことを言ってます。非常に大事な聖句なんですね。イエス・キリストが人間であったために、十字架の死を経験したわけです。そして 100% 神様なんで、罪が一切ないんですね、イエス・キリスト。でも私たちの罪を背負って死んでくださった。私たちと同じように死んでくださった。そういうことですね。その死んでくださったことによって、私たちの罪を全部処断してくださった。聖書はそれを罪を罪として処断した。切ってしまった。というんです。この間、よしゆき先生のメッセージに、現在、私たちが生まれて持ってきた罪ですね。それをよく説明してくださったんですけど、私たちは、妬むから罪人で、罪人だと思ってたんですよね。妬むから罪人だ。でも私たちは罪人だから妬むんだということだとおっしゃって、ああなるほどと思いました。罪人で罪の性質を持っているもんですから、人を憎む、妬む、そういうことが起きるんだということですね。でもこのもともと罪人であるこの性質を イエス・キリストが処断してくださる。このイエス・キリストの受肉の秘密と愛は、私たち一生涯をかけて学んでも足りないぐらいですね。4節をご覧ください。それは肉ではなく、霊に従って歩む私たちのうちに、立法の要求が満たされるためでした。この短い聖書の聖句なんですけれども、こんなに深い意味が入ってるんです。立法の要求って出てくるんですけど、これは義となることです。立法は完璧になりなさいって言うんです。私たちに。完璧に神様の義に到達してください。神様の要求についてきてください。でも私たちはできないわけですよ。至らないんですよ。これ。今現在も。で、義とされたんですけれども、義になったわけではない。でもこの立法の要求はいつ満たされるかというと、イエス・キリストが再臨なさった時に私たちが栄華します。これがすごいんですけれども、今現在は、霊に従って歩む私たちですよね。イエス・キリストを信じて聖霊様に従って歩んでいる私たち。私たちは今歩んでるんです。義とされたんですけれども、完全ではない。その完全であるように歩んでいる。これが成果なんです。この歩んでいることを聖霊様に従って生きるわけです。5節お願いします。肉に従って歩む者は、肉に属することを考え、霊に従って歩む者は、霊に属することを考えます。私が6節も読みますね。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。この5節と6節をまとめると、こういうふうに簡単になりますね。肉に属することを考える。肉の思い。これの結果は死です。ようこ何言ってんのって言ってるかもしれません。ちょっと後で細かく説明しますね。霊に属することを考える。霊の思い。命と平和に至りますね。この霊に属することを考えるというのは聖霊様に従う。そういうこと。聖霊様に属することを考える。神様を喜ばせる考えをする。そういうことです。そして肉の思いとかですね。こういうのは、サタンは私たちがイエス様を信じない、神様を信じないように邪魔をするんですね。それで結局死に持っていくんです。そういうのが肉に属する考え。それで私たちにそういう考えをどんどんどんどん入れてくるんですよね。最後ですけれども、7節をご覧ください。なぜなら、肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従えないのです。という。肉のことを考える。これは神様に敵対する。不思議ですよ。私はこれを読んだときに、考えるだけで神様に敵対してるの？不思議だなと思ったんですね。私たちは私たちの行い、そういうので神様に敵対すると思うでしょ？私たちの罪とか、そういうので。でも神様に敵対するのは肉のことを考えること。これだけでも敵対して神様に従えないんだって言ってるんですよ。すごいですね。このちょっと複雑なんですが、ちょっとこれから簡単に説明させていただきます。次のスライドをお見せください。はい。今日のポイントですけれども、肉に従う。 肉のことを考える、従うのと考えるのが同じです。同じ概念で使ってますね。肉のことを考えるのは肉の思いと表現されています。そして霊に従うというのと霊のことを考えるのは同じです。そして霊の思い、こういうふうに使徒パウロは言ってますね。次のスライドもお願いします。はい、ヨハネの福音書6章63節から64節ですけれども、命を与えるのは霊である、これ学びましたよね。さっき 霊の法則は命を与えますよと。肉は何の役にも立たない、これイエス様の言葉なんです。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。イエス・キリストがおっしゃったその言葉は霊そのもの、命そのものだとイエス様ご自身がおっしゃってるんです。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。面白いでしょ。肉は何の役にも立たないというのと、信じない者たちがいるという表現が、これはこういう意味だってつながってくるんですね。肉の思いというのは、イエス・キリストを信じない、神様を信じない、そういう思いで、何の役にも立たないんだってイエス様がおっしゃってるんです。そして使徒パウロはローマ書で、何の役に立たないところか、死に至る。死に至るって言ってるんです。このヨハネの福音書でイエス様の御言葉が霊であると宣言してるのに私驚きました。御言葉が聖霊様、神様そのものだったのってすごい、もうこの言葉にすごく目覚めました。そして命そのもの、そういうことですね。じゃあ次のスライドをちょっと見せてください。はい、じゃあ肉のことを考えるというのはどういうことってなりますよね。肉の思いは何っていうのは、私いろいろあると思うんですけれども、今日皆さんと考えたいのは固定観念ですね。そして立法主義、不信仰、この3つを考えたいと思います。で、次のスライドお願いします。霊のことを考える、聖霊の思い、神様の思い、聖霊様の思いというのは、さっきの固定観念と違って自由な発想、想像力、そういう創造性ですね。恵みの理解、立法主義と反対、恵みの理解ですね。そして不信仰と反対、信仰、そういう思いなんです。一応スライドで簡単に見たんですけれども、ちょっと細かく説明してみますね。この固定観念は面白いです。私たち人類が経験して、歴史でもわかることが結構ありますね。コペルニクスが1543年に自動説ありますよね。それを訴えたその年の前までは、人間は天が、空が地球を回ってるという天動説を信じていました。でも今はそれを信じる人は一人もいないですね。そして私たまに言うんですけど、2000年度前後にソフトバンクの孫社長が、これから日本、私の夢は日本人に一人一台電話を、携帯電話を持たすことですって言ってたんですよ、記者会見で。それで私それ見たときに、孫社長でっかいこと言うな、携帯高いのになという固定観念を持ってたんですよ。そしたら孫社長が言ったのがもう10年後、また今 もう全部、ある人は2台ぐらいスマートフォン、もう電話どころかスマートフォンになっちゃって、電話機能、銀行の取引、出入国の時も、電話持ってピッとやったら韓国行けたり、カナダ行けたり。私たちの固定観念が壊れてますね。もう、昔の考えは間違ってたっていうのがよくわかるわけですよ。で、こういうのが固定観念なんですね。本当はこんなに広がるのに、本当はこんなに豊かなのに、こんなに狭まっている。これをちょっとユダヤ人のことを考えましょう。ローマ書は今ユダヤ人の固定観念についてずっと言ってるんですね。ユダヤ人は自分たちは律法があるから救われる。そして割礼を受けてるから救われると。プライドがあったんですよ。でもこのプライドはいいんですけど、このもう固定観念になっちゃって、豊かな神様を認めないわけですね。それで彼らはイエス・キリストが神様がさっき受肉、人間の姿でいらしたんですけれども、認めない。で、十字架につけちゃったんですよ。で、その後復活したイエス・キリストを見た人も多くいたと思うんですよね。でも、認めないんです。彼らの固定観念は揺るがないものだったんですね。そして、この揺るがない固定観念が、せっかくクリーチャーになったユダヤ人のクリーチャーの中でもまだ残ってたんですね。それで、異邦人のギリシャ人がイエス様を信じたときに、あなたたち、足りないよ。割礼受けないと。ね。いくらなんでも割礼ぐらいは受けなさい。というのが、ユダヤ人クリスチャンの考えだったんですよ。それを使徒パウロがローマ書でずっと違う違う恵みで救われる恵みだ、恵みだ、割礼いらない、いらないってずっと言ってるんですね。ここでこういう固定観念に縛られないで十字架と復活の恵みを信じてるクリスチャンたちがいました。使徒パウロのような、そしてそれを、恵みを信じてるクリスチャンたちが、霊の思いに従いました。聖霊様の思いに従いました。その、思いに従った人たちは、異邦人たちに割礼をしなさいと言わなかったです。ただ信じるだけで救われるよ、という恵みを、霊の思いを持って伝えました。そして、ユダヤ人だけ救われるんじゃなくて、異邦人も救われますよ、と言って、この霊の思いを持って宣教に励んだんですね。そのおかげで、2023年、私たちがバンクーバー、日本、茨城県、板橋区、グレータさんのオンタリオとかですね。そこで今みんな礼拝をするわけです。今この固定観念がイスラエルでも壊れようとしてるんです。メシアニック Jew という方々はユダヤ教の固定観念からイエス・キリストを信じる。そういう方々も増えていて、今そういう2000年間固くイスラエルの人々をこう固くしてた固定観念が壊れつつあって、福音を受け入れてる。素晴らしい時代が来てますね。2000年前、イエス・キリストが、約2000年前、イエス・キリストが昇天する時に私たちに残した命令があります。マタイの福音書28章19節から20節、有名な御言葉、大宣教命令という言葉です。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子としなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。 この大宣教命令を2000年前の初代クリスチャンが、クリスチャンたちが命を懸けて、霊の思いを持って、守って、霊に従ったわけです。その結果、その恵みを私たちが受けてるんです。すごいでしょ？その2000年前のそのつながりが今私たちにもつながっている。こういうことは聖書にもたびたび出てくるんですよ。マルコの福音書6章にも、例えばですね、イエス様がふるさとに行かれたんですよね。ナザレに行った時に、そこのイエス様を見てた、幼なじみとか、隣近所のおばさん、おじさんたちが、お、イエス、この人、大工じゃないの？大工さんだったよ。それにマリアの息子だったよ。ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟じゃないか。それでそのイエス・キリストのその人間さだけ、人間であることだけ注目して、それ以上のものを信じることができなかった。彼らはイエス・キリストは人間であったという固定観念に縛られていたんですね。そのせいでイエス様がせっかく行かれても、そのナザレではあんまり奇跡が起きなかった。癒しも起こされなかった。これに関してイエス様が彼らの不信仰に驚いたって書いてあるんです。驚くぐらい不信仰だなって、そういう状態ですね。不思議なんですね。私たちはたまに聖書を読んだり、神様のことを考えるときに、自分が理解できないところがありますよね、聖書に。それを自分に合わせてしまう。自分に合わせて解釈してしまう。そういう間違いをたまにするんですね。でも神様は偉大な方なんで、私たちの小さい脳に収まらないんです。だから、もしわからない内容があったら、祈るんですよ。神様教えてください。私は理解できません。霊の思いを教えてください。霊の思いは何ですか？とへりくだって教えてもらう姿勢が大事だと思います。JTJ 宣教神学校の元学長、横山学長っていらしたんですね。今は学長が変わったんですけれども、この先生が牧会をしてた時に、ある信徒が夜中駆けつけて、先生、先生大変ですよって、え、なんで？って言ったら、僕の友人の息子に悪霊が取り憑かれましたって言ったんですって。それで、先生、牧師でしょう。牧師なら祈れるでしょう。祈ってくださいって言って、先生を呼びに来ました。そしたら先生は一瞬思ったらしいです。え、ちょっと私牧師だけど、悪霊のために祈ったことない。私が祈ったって何もならない。本当に思ったらしいです。でもあんまりにも懇願するから、しぶしぶついていった。そしたらそのお家、やっぱり状況が悪い。もう暴れてるんですよ、息子さんが。もう本当になんかこれはなんか人間じゃないな、みたいな状況。それで仕方なく先生が祈ったんですって。主イエス・キリストの皆によって、悪霊は出て行け！と小さい声で祈ったんですよ。そしたら、発作が嘘のようにパッと静まったらしいです。で、その場に、これ、本人の話ですからね。で、その場にいた人みんな驚いた。おお、先生すごいって、先生すごいって、神様すごいってなってて。でもここで、一番驚いた人は横山先生だったらしいですよ。自分で今まで経験したことがない。自分が祈って人がこういう変わることを目の前で見たことがないし、悪霊というのも経験したことがないもんだから、出ていくというのもちょっと不思議だ。すごく自分が驚いちゃった。 という証をしてて、先生言ってました。私たちは神様を制限してはいけません。神様を制限したら、制限した分しかわからない。しかし神様を制限しないで信じるなら、全知全能の神様を経験できます。この横山先生は私たちメノナイトと似てるんですね。メソジストの方なんです。非常に静かなグループですね。この固定観念、すごく私たちの信仰生活にもあるんですよ。特に長い信仰生活。30年、40年。私40年信仰生活してる。この固定観念に縛られていると、新しい恵みをいただきにくいんですね。でも霊の思いは、聖霊様は毎日新しい恵みを私たちに渡したいと願ってらっしゃるんですね。だから私たちは固定観念を壊して毎日新しい恵みをいただく必要があります。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉に本当に感謝いたします。私たちは神様を制限しやすいです。しかし神様は豊かで、私たちに大きな恵みを与えたいと思っていらっしゃいます。感謝します。聖霊様の思いに従って、神様を制限しないで生きることができますように。全知全能の神様を体験できますように導いてください。聖霊様、教えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。